社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。さて、ゴールデンウィーク終わりまして、本日から出勤されている方も多いのではないかなと思いますけれども、あと3日ぐらい欲しいですよね。あと3日、あと3日あったら、2週間連続休みだったのになって思うわけですよ。だってね、水木金と休みだったらまた土日になるから、そうしたらね、丸々2週間お休みですよ。で、この2週間お休みっていうところに引っ掛けてですね、有給休暇の雑談話をですね、今日はしたいなと思うんですけれども、有給休暇について、前にも多分このラジオで少しお話ししたと思うんですが、法の趣旨って何かっていうと、しっかりお休みをしてちゃんと働きましょうねっていうことで、しっかり、こう、お休みをするというのが趣旨なんですよね。だから、買い取りができないっていうのもその趣旨に照らしてそうだし、あと実は時間単位で年休を取るっていうのって、従業員にとってはすごくいいことのように思えますけれども、実はこれ労使協定が必要で、従業員と会社側両方とも OK しなきゃいけない。それつまり、時間単位年休にすることによって、法律で守っている労働者の権利をちょっと削るっていう意味になってるんですよ、実は。っていうことをですね、ここ1年ぐらい前ですかね、なんか知って、へーって思ったんですよね。有給休暇って一番最初にこう導入された時って、労働基準法ができた時というか、廃線後ですね、労働基準法を作らなきゃいけなくなって、こう、労働法を作成した時にですね、世界基準に照らし合わせると、バケーションらしいんです。なんか2週間以上休みを取るみたいなのが、国際基準らしいんですよ。だから、それを、こう、それをなんて言うんですか、それをクリアしてるかどうかっていうと、実は日本はクリアしてないんですよ。2週間まとめて有給休暇を取るっていうことが義務付けられてないので、で、その2週間の休みっていうふうに考えると、今の私たちの考えでいくと、有給休暇って休みたい時に休める権利じゃないですか。従業員にとってね。何か、こう、どうしてもやむにやまれぬ事情で休みたい。だけど、こう、ね、風邪ひいちゃったとか、もう体調が悪い。どうしても会社に行けない。だから有給休暇を使う。そうすれば給料減らないからっていう認識じゃないですか。私はそうでしたけど。で、だけど、実を言うと、有給休暇というのは、1年間元気よく働くために、どこかでまとめて、こう、しっかりと休みを取って、英気を養うというような趣旨があるわけなので、実は、突発的に使うっていうことは違うんですよ。突発的に使うっていうことが、有給休暇の趣旨と大きく、実は離れてるんですね。だから、実は言うと、本当の有給休暇の望まれている使い方というのは、まずこう、そもそも2週間のバケーションをどこに取るのかっていうことを、会社と話し合うなり、本人が申請して会社が許可するなり、会社がお前の今年の有給休暇ここね、つって2週間ドーンとね、当てはめるなりして、しっかりと2週間休みを取るというところなんですね。だから当然ですけれども、その2週間の有給休暇以外のところでお休みをした場合には、ノーワークノーペイの原則ということになるんじゃないかなと思いますけれども、これまたちょっと難しいところがですね、海外の話になると、確認によると思うんですけれども、時間に対して給料を払うっていうような、認識のところが、であれば、一日休んだら一日分聞くよみたいな感じになるわけですけれども、国によっては、傷病休暇みたいな感じで、有給休暇とは別にですね、一年に何日まではなのかどうか知りませんけれども、こういう事情があれば休んでいいよ、みたいな風になっているらしいんですね。それが有給なのか無給なのかは、ちょっと私も存じ上げませんけれども、そんな感じで、有給休暇というのは、あくまでも一年の中で、元気よく働ける、働くための、休暇、であって、決して、どこか好きなところで体調が悪いからお休みをしたい、子供のためにちょっとここだけ休みを取りたいっていう、その個人的な都合のいいところに休みを取る権利なわけでは実はないっていうのが、法律の趣旨まで遡るとそうなってるんですよ。だから、問題は法律の趣旨に照らし合わせると、ちょっと、 こういう使い方は実は良くないっていうことが、その労働者さん側から見ると、こう使いたいっていうことになってくるっていう、なんかちょっと変な感じになってるんですよね。労働基準法とか労働法って、労働者を守るための法律じゃないですか。それでたまにね、ご質問いただくんですけれども、労働基準法に書いてあるからといって、労働基準法で守られているからといって、労働者側が、これは自分はいらないですと。ここ守らなくていいですって、本人が希望してるんだったら、いいじゃないか。例えば、まあ、極端な話、自分はまだまだだから、残業代とかいらないから、できるだけ長く働きたい。みたいな、要は、自分のスキルをレベルアップしたいがために、その人では、到底8時間では終わらない仕事に入れてほしいと。だけど8時間分しかいらないと。まあ、そういうような話をされた時に、本人は勉強のために働きたいと言っている。だけど普通の人だったら8時間で終わるかもしれないけど、この人は多分15時間くらいかかるだろうっていう時に、8時間分でいいですって言われたら、これ本人がいいって言ってるんだから、いいんですかね。その部分の、余ったところっていうのは、まあ、勉強っていう趣旨もあるんだから、サービスってことでいいんですかねみたいな。そういうのって聞かれたりするんですけど、それはまあ、ダメなわけですよね。まあ、なぜならば、労働時間に対して給料を払うというような、そういう契約なので、その人が15時間働くんだったら、その15時間分の給料は絶対に必要なんですよ。っていうような、労働者を守るための法律と、労働者側が自分のためにこれはいらないって言っていたとしても、それは、守らなきゃいけない。労働基準法を守らなきゃいけないんですよ。なんですけど、今の例は多分労働者の方、側の方からも、それは行き過ぎると会社が、じゃあ、そういうふうに、あいつはしてるからお前もしろよっていうような、そのサービス残業をこう促進させるから良くないよねって思うと思うんですけど、有給休暇を時間単位で取るっていうことは、法律の趣旨からしてみると、労働者を守れてないんですよね。だから弁護士さんとか、まあ私は結構理屈っぽいような、理屈重視の人が、法律家の人が見ると、時間単位年給も半給も気持ちが悪いんですよ。これなんで気持ち悪いか、もう気持ちが悪いんですよね。別に OK っていうことになってるから、やってもいいし、やった方が皆さんの役に立つっていうか、まあ、労働者の方が喜ぶ制度であろうとは思うんですけれども、有給休暇って少なくとも、まあ日本ではね、丸一日休むっていうことが基準なわけですよね。朝の、じゃないや、0時から24時っていうのが1日なんですよ。だから0時から24時、丸々24時間休むっていうのが法の趣旨に当たるわけなのに、例えば、前の日からつながって、朝の5時ぐらいまで働いちゃった。まあ5時じゃなくてもいいか。例えばちょっと深夜2時ぐらいまで働いちゃった。次の日有給休暇取りたいって思っても、2時まで働いちゃったってことは0時から2時まで実際働いちゃってるんで、この日有給休暇実は取れないんですよ。丸1日の有給休暇は。でも、時間単位年給で、例えば時間単位年給で8時間分有給休暇を使えば、まあ、現実休めるじゃないですか。で、まあ、半休を2回取るっていう、なんか、ちょっと大丈夫なのかなって思いますけど、なんか変な感じはしますけど、例えば、じゃあ午前休と午後休両方取ったっていう立て付けにすれば、なんか別にダメとも言えないんじゃなかろうかというような気もしますし、なんかそういうふうに、半休とか時間単位年休って、労働者側から考えるとすごい使いやすい制度ですけど、法の趣旨から照らし合わせると、いや、丸一日休ませてあげてないっていう、悪い制度なんですよね。なんかそういうのがすごく、面白いなというか、まあ、引っかかるなというふうに思ったりしております。で、ゴールデンウィークの話なんですけど、これあと3日休めば2週間のバケーションなわけですよ。でもこういうような長い、まあ、3日休めばバケーションって言いましたけど、その前にも3日休まなきゃいけないんですよね。31、2休めた方っていうのもいらっしゃったみたいですけれども、世の中少ないんじゃないかなと思います。まあ、30日電車乗ったら結構混んでましたから、やっぱり休めてる人少ないんじゃないかなと思いますけど、まあ、30、5月1、5月2と、あと5月の7、8、9と休めば、2週間丸々お休みになるわけですね。こういう、ちょっとこう、英気を養うための長めの休みっていうのが、まあ日本人なかなか取らないというか、まあなかなか皆さん そこ休んじゃうと仕事回らないよねというのがすごくありまして、それで、こう、祝日というのが、こう、たくさんあるということになっているみたいなんですよね。なんか、祝日っていうのがあれば休みやすいでしょうっていうような趣旨みたいです。いやー、でも、祝日って労働基準法上別に休まなきゃいけないわけじゃないので、やっぱり祝日関係ない会社さんっていうのも、まあ、いっぱいあるわけですよ。なので、週休2日制だと年間休日って105日なんです。で、完全週休2日だと年間休日105日なんですけれども、祝日も全部休むと、だいたい123とか4とか5とかなんですよ。で、年間休日っていうの、求人票とか、あとは求人の、その採用のサイトとかに大体書いてありますけど、そこぜひね、注目していただきたいと思うんですよね。もう私、採用のサイトとか、ね、職業病なんで見るの趣味なんですけど、最近思ったんですけど、会社の、どんな会社かなっていうのは、大体その会社のリクルートサイトと、あとリクナビとかそういうのに掲載されてたら、そういうの見ると、ああ、なるほどね、みたいに。なんとなく方針がわかるなって最近ちょっと思ったりしておりますけれども。まあ中にはね、完全週休2日制って書いてあって、もうすごく休み多いよってすごくなっているのに、よく見ると年間休日105日になっていたりするところもありまして、で、そういう場合、有給休暇をうまくこう全部使わせれば、ね、125日じゃないですか。有給休暇に、有給休暇を20日最初から出すので、もう全部使えるようにします、みたいな感じで言うと、年間休日って、まあ、125日と同じだなっていうふうに感じられるかと思うんですけれども、まあ、ちゃんと計算してみると、年間休日105日の会社の場合と、年間休日が105日で、有給休暇がプラス20日ある場合っていうのは、給料の単価が変わってきますので、なんとなくね、なんとなくね、もやっとするところが私の中ではあったりいたします。まあでもそういうふうに、やれば、見栄えはいいわけなので、まあ採用の戦略として、それも一つありだとは思いますけどね。まあ何とも言えないですよね。はい。ということで、今回はちょっと雑談的な有給休暇の話でございました。まあゴールデンウィーク休みだったので、私は休みの話がしたい。ということで、ゴールデンウィークの、ゴールデンウィークのね、お休みの話をしてみましたけれども。はい。ということで、今回はここまでです。バラスト社労士法人では、労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士をお探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川恵でした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。